お立ちいただきまして、三栄546番をご一緒に歌いましょう。購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文イザヤ書53章1から5節。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼が担ったのは私たちの病。私たちは思っていた。彼が差し連ねたのは私たちの背きのためであり。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌136番をご一緒に歌いましょう。
Thank you.
りください。聖書を読みいたします。最初に旧約聖書創世記36章20節から43節、62ページです。36章20節から43節。この土地に住むフリジンセイルの息子たちはロタン、ショバル、ツブオン、アナ、ディション、エツェル、ディシャンである。これらはエドム地方に住むセイルの息子でフリジンの首長たちである。ロタンの息子たちはホリとヘマムであり、ロタンの妹がティムナである。ショバルの息子たちはアルアン、マナハト、エバル、シェフォ、オナムである。ツブオンの息子たちはアヤとアナである。アナは父ツブヨンのロバを飼っていた時、アレノで泉を発見した人である。アナの子供たちはディションとアナの娘オホリバマである。ディションの息子たちはヘムダン、エシュバン、イトラン、ケランである。エゼルの息子たちはビルハン、ザーワン、アカンである。ディシャンの息子たちはウツとアランである。フリジンの首長は次の通りである。首長ロタン、首長ショバル、首長ツブヨン、首長アナ、首長ディション、首長エゼル、首長ディシャン。以上がフリジンの首長であり、セイル地方の住むそれぞれの首長であった。イスラエルの人々を治める王がまだいなかった時代に、エドム地方を治めていた王たちは次の通りである。エドムで治めていたのはベオルの息子ベランであり、その町の名はディハンハバといった。ベランが死んで代わりに王となったのはボツラ出身でゼラの息子ヨバブである。ヨバブが死んで代わりに王となったのはテマン人の土地から出たフシャムである。フシャムが死んで代わりに王となったのはベダドの息子ハダドであり、モアブの野でミディアン人を撃退した人である。その町の名はアビトといった。ハダドが死んで代わりに王となったのはマスレカ出身のサムラである。サムラが死んで代わりに王となったのはユーフラテス川のレホーボト出身のシャウルである。シャウルが死んで代わりに王となったのはアクボルの息子バールハナンである。アクボルの息子バールハナンが死んで代わりに王となったのはハダドである。その町の名はバウといい、その妻の名はメヘタブエルといった。彼女はマトレドの娘でメザハブの孫娘である。エサウ系の首長たちの名前を氏族と場所の名に従ってあげれば、首長ティミナ、首長アウルア、首長エテト、首長オホリバマ、首長エラ、首長ピノン、首長ケナズ、首長テマン、首長ミブツアル、首長マクディエル、首長イラムである。以上がエドムの首長であって、彼らが所有した領地に従ってあげたものである。エサウはエドム人の先祖である。次に新約聖書コロサイの信徒への手紙3章12節から17節、371ページです。コロサイの信徒への手紙3章12節から17節。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え合 悟し合い、詩編と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。ご一緒にお祈りをお捧げしましょう。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共に礼拝に招かれ、共に祈りを捧げる恵みをお与えくださいましたこと、心より感謝申し上げます。そして私たちがイエス・キリストのお苦しみにより救われた者たちであることを覚えさせていただけますことを深く感謝いたします。私たちはすぐる誠実にあなたの御言葉を受けてこの世へと使わされました。7日間の旅路を振り返りますと、あなたの救いにはふさわしくない自分たちの姿を心より懺悔いたします。神様がいつも共にいてくださることを忘れ、教会の一員として招かれている喜びを忘れ、他者との関わりの中で心を不安でいっぱいにしてもがきました。多くのことに思い悩み、心を乱しました。このように知らず知らずのうちに主から離れ、多くの罪を犯してしまう私たちをどうか憐れんでください。こうして自分の罪を嘆き悔やむ惨めな気持ちを、あなたの愛の中に身を置き喜ぶ心に変えてください。今日はイエス様の十字架のお苦しみを覚える受難節第三主日礼拝をお捧げしております。この期間、私たちは沈黙のうちに私たちの罪を背負って主が歩まれた十字架への道を思っております。主が人間の生きる苦しみをすべて受けてくださり、私たちを神様に愛される幸いの子に生まれ変わらせてくださいました。この限りない恵みを覚え、一層の悔い改めと感謝の祈りをお捧げいたします。これからあなたの御言葉を解き明かしに用いられます中本牧師に、あなたの霊を豊かに注いでください。聞く私たちの心を開いて、恵みの御言葉を染み渡らせてくださいますよう。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹一人一人に励ましと癒しをお与えください。体の痛み、心の痛み、喪失の悲しみにある方々をどうかあなたの御手を持ってお支えください。世界中で人間同士が争っています。この苦難の時代にこそ人間と共にいてくださる神様、人間をこれほどまでに愛してくださる神様に思いを馳せることができますように、聖霊の助けを乞い願います。世界中の教会で礼拝を捧げている人々を強め、世界中の教会を励ましてくださいますよう願います。教会学校の子どもたちと教師の働きをどうぞ祝してください。いつもこうして礼拝を守っていらっしゃる求道者の方々をあなたが洗礼に導いてくださいますようお願いいたします。またこの春から進学、就職、ご新居への暮らしなど新しい生活を始められる方々に、あなたからの祝福を豊かにありますように。3月初めより登録東六番町教会の創立記念事業の一つとして、教会敷地内の樹木伐採工事が行われています。樹木の多くは 教会の歴史の一部として教会員が慣れ親しんできたものですが、伐採により新しい歴史を歩み出します。この大きな変化の歩みを神様が支え導いてください。この変化により教会があなたの御心にかなった伝道の働きを一層増していけますように、私たちを力づけてください。あなたの御体である教会の将来のために、これからもずっと記念授業が続きます。私たち一人一人が小さな力を合わせて、あなたに喜ばれるご奉仕ができますようお導きください。また伐採の労にあたっている業者が安全に工事を終えますようお守りください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の313番をご一緒に歌いましょう。 座りください。他者との関わりの中でと題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
創世記36章20節以降に登場するフリ人は、ヤコブのお兄さんのエサウが移り住んだセイルの山地にもともと住んでいた先住民族です。先週お読みした36章の6節以降において、エサウは妻、息子、娘、家で働くすべての人々、家畜の群れ、すべての動物を連れ、カナンの土地で手に入れた全財産を携え、弟ヤコブのところから離れて他の土地へ出て行った。そのように書いてありました。このことはエサウがヤコブと再会を果たした33章においても確認されます。20年ぶりとなる再会を果たした後、ヤコブはスコトへ行き、そこで小屋を建てます。それに対してエサウはセイルへと帰っていったということが書かれています。実際ヤコブにしてもエサウにしても、この時彼らが所有していた家畜というものは多すぎて、一緒に暮らすには土地が狭すぎたという理由があります。セイル地方は東西を砂漠に、南北を谷に囲まれた高原地帯で、そこには先ほど紹介したフリ人という先住民族が暮らしていました。フリ人はヘブライ語読みではヒビ人と呼ばれる民族であると考えられており、彼らは紀元前23世紀頃にはメソポタミア文明を支える高度な文明を持っており、アブラハムの時代には視界南のセイル地域に住んでいたということが確認されています。そうした人々が暮らすセイル地方へと移り住んだエサウでありますが、彼が先住民に対して偏見を持つことなく、むしろ先住民と融合することによって王国を築き上げていくこととなります。前回お読みした14節に出てきたエサウの3人目の妻オホリバマ、彼女は実はフリ人セイルのひ孫であります。このように異なる民族の中に溶け込む形で、エサウはセイル地方での生活を獲得していき、やがてそれは王国を建国するまでに発展していきます。そうした意味も込めて、この36章に書かれているエサウが、36章に書かれていますエサウがエドムの国を建国する物語の間に挟み込まれる形で、フリ人セイルの子供たちの系図が書かれているのです。言ってみれば、エサウは王国を築き上げるまでに成功していくのですが、そこにおいて彼の人間関係を築き上げていくコミュニケーション能力というものもさることながら、彼にとって都合の良い条件というものがこのセイル地方での暮らしにおいてあったということがわかるのです。それが29節から30節にかけて書かれています。歴代のフリ人の首長たちの名前であります。こちらをよくよく読んでみますと、フリ人の伝統に基づく、一つの慣習でありますが、それは生まれた順番に首長になるのではなくて、その子供たちは皆が皆等しく首長になれる風習があったと言われているのです。それはどういうことかというと、通常であれば首長というものは親から子供に、その際に長男に受け継がれて、そして長男が死ぬとその後の世代の長男へというふうに受け継がれていくものでありますけれども、皆が皆等しく つまりこの人こそが一番首長にふさわしいと思われる人物がその時々に選ばれていたということがわかるのです。そのことがエサウにとってみればとても望ましい、言ってみれば好機とも呼べる環境であったといえます。エサウとその子孫はやがてセイルの地にもともと住んでいたフリ人を征服します。その土地を実質支配するようになるのです。一説にフリ人はエドムによって根絶やしにされたという説もありますが、まあ、実際にはエドムの支配下に組み込まれて生き残りという人々ものが存在していたと考えられています。ヤコブの子孫であるイスラエルの人々がイスラエル王国を建国するよりもはるか昔にプリジンセイルのひ孫であります。このように異なる民族の中に溶け込む形でエサウはセイル地方での生活を獲得していき、やがてそれは王国を建国するまでに発展していきます。そうした意味も込めてこの36章に書かれているエサウが36章に書かれていますエサウがエドムの国を建国する物語の間に挟み込まれる形でフリ人セイルの子供たちの系図が書かれているのです。言ってみればエサウは王国を築き上げるまでに成功していくのですが、そこにおいて彼の人間関係を築き上げていくコミュニケーション能力というものもさることながら、彼にとって都合の良い条件というものがこのセイル地方での暮らしにおいてあったということがわかるのです。それが29節から30節にかけて書かれています。歴代のフリ人の首長たちの名前であります。こちらをよくよく読んでみますと、フリ人の伝統に基づく、まあ、一つの慣習でありますが、それは生まれた順番に首長になるのではなくて、その子供たちは皆が皆等しく首長になれる風習があったと言われているのです。それはどういうことかというと、通常であれば首長というものは親から子供に、その際に長男に受け継がれて、そして長男が死ぬとその後の世代の長男へというふうに受け継がれていくものでありますけれども、皆が皆等しく、つまりこの人こそが一番首長にふさわしいと思われる人物がその時々に選ばれていたということがわかるのです。そのことがエサウにとってみればとても望ましい、言ってみれば好機とも呼べる環境であったと言えます。エサウとその子孫はやがてセイルの地にもともと住んでいたフリ人を征服します。その土地を実質支配するようになるのです。一説にフリ人はエドムによって根絶やしにされたという説もありますが、まあ、実際にはエドムの支配下に組み込まれて生き残りという人々ものが存在していたと考えられています。ヤコブの子孫であるイスラエルの人々がイスラエル王国を建国するよりもはるか昔に受け止めるべきではないだろうかという、そういった意見もあります。つまり自分たちが主体的に預かるようにされながらも同時に聖なる人々によって分かち合われるようにされているもの、それが聖との交わりである、そういった見方です。まあ、こうした聖との交わりという曖昧な部分というものでありますが、意図してそのようにどちらとも取れる意味で書かれているということも私はつい感じてしまいます。従いまして私自身はこの三つ目の見方、預かりながらも分かち合われるものとして受け取るのがふさわしいのではないかと思います。ですがそれゆえに自分たちが主体的に預かるようにされながらも 同時に聖なる人々によって分かち合われるようにされているものが一体何を意味しているのかが分からない。これこそが生徒の交わりを身近な言葉のようであって最も遠いものにしてしまっている原因ではないかなと思うのです。今朝お読みしたコロサイの信徒への手紙の3章12節をご覧いただくと次のようにありました。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。神に選ばれてキリストの体である教会とされた私たちが身につけるべき項目というものが記されています。ここでの項目というのは私たち自身が身につけるべき素養である事柄として紹介されています。それは何も教会の中だけの範囲内における素養に限った話ではなくて、世間一般でも評価される素養であるように思われます。従いまして、私たちはこれらの素養を持って振る舞うことが生徒の交わりを果たすものであると考えます。ですが、どうでしょうか。ここに羅列されている通りには、振る舞うことができない私たちがいるということを私たち自身がよく知っています。もちろん、このようにあったら、こうであったらいいなといつも願ってはおります。ですが、そのようにはなれない自分がいることを嫌というほど知らされてもいます。そのことは13節から14節に書かれている内容においても同じであると言えます。そちらにはこうあります。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。ある意味、私たちには無理難題な内容であるように思います。そう思ってしまった瞬間、生徒の交わりという項目が自分にとって一番遠いものとなってしまい、この課題に関しては他の誰かに任せようと、ついそう思ってしまうことがあるかもしれません。ですが大切なのは、その後の15節から17節なのです。そちらにこうあります。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。15節の言葉にありますように、キリストの平和が私たちの心を支配するようになるために、それに預かるために、私たちは招かれて一つの体を形成しているのだと、そういうのです。つまり、先ほどの12節以降に出てきたいくつもの素養、項目というものが、そもそも自分の中にはないことを知っている群れである。それが前提として書かれているのです。それらをキリストによって皆等しく与えられるようにされている。また、キリストによって分かち合うようにされているということが語られているのです。だからこそ私たちは、礼拝へと招かれて神の御前に自分がいかに欠けの多いものであるかをまざまざと見せつけられ、まずは悔い改めの言葉を発するように導かれます。ですがそれで終わりではないのです。自分がいかに欠けが多く罪深いものであるか、罪の告白をこの口を通して発するようにさせられた後に、ここに書いてあるように皆が等しく欠けの多い器でありながら、等しくキリストの言葉と聖霊天によってキリストと結び合わされることによって、そのように変えられていくということをも伝えているのです。 ハイデルベルク信仰問答という宗教改革時代に作られた信仰問答書があります。そちらの55番目の問いと答えに、使徒信条の生徒の交わりについて、その項目が書かれており、生徒の交わりとはどのようなものかを尋ねている問いの答えが次のように出てきます。答え、第一に信ずる者は誰でも皆枝として主キリストとそのすべての財および賜物とに共に預かるのです。次に、どの人もその賜物を他の枝の益と救いのために喜んで与える責任があることを知らねばなりません。私たちはイエス・キリストを通してこのお方の救いと賜物に預かるようにされて、そしてその次にまるで水の循環のように、水が川から流れていく、その循環していくように、循環のしていく姿を伝えるように、分け与えていくようにされている、その事実を伝えるのです。仙台東六番町教会の話というよりも、よそのいろいろな教会においてたびたび耳にする言葉でありますが、今の時代は伝道というものが非常に難しい時代である、そういった言葉を耳にすることがあります。確かにその言葉は教会で信仰生活を送っておられる方々の率直な意見であると思います。そうしたご意見の中には、今の時代宗教というものを声高にしてなかなか伝えず、伝えることが難しい時代である、だから伝道が難しい、そういった意見があったりします。あるいは他の意見ですと、自分たち信徒は牧師先生のように若くもなければ神学教育を受けているわけでもないから、教会に新しい人、さらに言うと若い人を教会に招くという行為は到底自分たちにはできない、そういった意見を耳にすることもあります。このように伝道が困難である理由について、いろいろな教会で耳にする理由というものは数え上げればきりがありません。しかしそこにおいて一つ私は思うことがあるのです。伝道というものをいろいろと難しく考えるのではなくて、単純に突き詰めて考えてみたときに、それは結局のところ人との会話なのです。神学的知識やあるいは年齢といったいろいろな理由は置いておいて、まずは目の前にいる人との会話、もしくはコミュニケーションにかかってくるものである、そのように私は思うのです。それは言い換えるならば、何も教会に限らず私たちが日常生活で行っている他者との関わりである、そのように言うことができます。そこにおいてどのような会話が生み出され、どのような関係が築かれていくのか、そうしたことが実は教会の伝道においても求められているのではないかと思うのです。ですからこれはうがった見方だと言われるかもしれませんが、よその様々な教会で伝道が難しい時代だと、そういった言葉を耳にするときに、それは他人とのコミュニケーションを築くのが難しい時代だと言っていることと同義語であるように私には感じられるのです。他人との関係を築くそのことが難しいと、そう言っているように私には聞こえてくるのです。初めて会う人と会話をすることが怖い、もしくは不安だと、そのような訴えであるようにも思われるのです。確かにそうだと思います。初めて会う人と会話をする、もしくはコミュニケーションを図るということは、私たちにとってある種恐怖であったり、あるいは不安であったり、そうしたネガティブな感情というものが伴うものであります。ですが今申し上げましたように、私たちはそれを伝道という括りの中で捉えた瞬間、 実に不思議なことに、様々な伝道を困難にさせている理由というものをいろいろと挙げてしまうのです。しかし改めて考えますと、ではそうした他人との関係を築くのが難しい、つまり伝道が困難な時代において、そういった中にありながら、では私たちは今日までどのようにしてそうした人々と関係を築いてきたのでしょうか。人数の多い少ないは別にして、家族や気の置けない友人、あるいはそれに準ずる人たちとの関係といったものを、私たちはこの人間関係を築くのが難しい時代において、どうやって今日まで築き、また保ってきたのでしょうか。実はそうした部分というものが、理由は置いておいて、まずは目の前にいる人との会話、もしくはコミュニケーションにかかってくるものである、そのように私は思うのです。それは言い換えるならば、何も教会に限らず、私たちが日常生活で行っている他者との関わりである、そのように言うことができます。そこにおいてどのような会話が生み出され、どのような関係が築かれていくのか、そうしたことが実は教会の伝道においても求められているのではないかと思うのです。ですから、これはうがった見方だと言われるかもしれませんが、よその様々な教会で伝道が難しい時代だと、そういった言葉を耳にするときに、それは他人とのコミュニケーションを築くのが難しい時代だと言っていることと同義語であるように私には感じられるのです。他人との関係を築く、そのことが難しいと、そう言っているように私には聞こえてくるのです。初めて会う人と会話をすることが怖い、もしくは不安だと、そのような訴えであるようにも思われるのです。確かにそうだと思います。初めて会う人と会話をする、もしくはコミュニケーションを図るということは、私たちにとってある種恐怖であったり、あるいは不安であったり、そうしたネガティブな感情というものが伴うものであります。ですが、今申し上げましたように、私たちはそれを伝道という括りの中で捉えた瞬間、実に不思議なことに、様々な伝道を困難にさせている理由というものをいろいろと挙げてしまうのです。しかし改めて考えますと、ではそうした他人との関係を築くのが難しい、つまり伝道が困難な時代において、そういった中にありながら、では私たちは今日までどのようにしてそうした人々と関係を築いてきたのでしょうか。人数の多い少ないは別にして、家族や気の置けない友人、あるいはそれに準ずる人たちとの関係といったものを、私たちはこの人間関係を築くのが難しい時代において、どうやって今日まで築き、また保ってきたのでしょうか。実はそうした部分というものが、キリストの枝としてこの教会にかかる伝道の技というものに参与させていただいている、そのところにおいて、新たなる人間関係の喜び、そして創造の喜びというものを私たちが味わうようにされています。どうかそのことを今一度私たちに知らしめてください。聖霊なる神様の御力を豊かに注いでください。教会に連なるすべての方々、その方々のこの新たなる一週間の歩みの上に豊かなる祝福をお与えください。霊肉ともに豊かに養ってください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌121番をご一緒に歌いましょう。 お立ちいただきまして、正英544番をご一緒に歌った後、祝祷、高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。